作家の和田ひろみです。2024年6月1日0時30分を回りました。和田カフェ917回目の放送になります。6月になりましたね。なんかこの6月になるとね、なんかあのダニ情報ってめちゃめちゃ出てきません？なんかこう毎回なんか布団のダニはとか、なんかこの辺にダニが増えるとか、なんかこうニュースがダニになる感じがするんですよね。いいんですけど、もっとなんかないのみたいにね、なんかちょっと感じるんですけど、朝の情報番組がダニ一色になるのがどうしても嫌なんですけどね。改めまして FM 富士をお聞きの皆さん、こんばんは。和田カフェのオーナー和田ひろみです。舞台の宝物、私これこの放送が流れてる時はドバイに行ってたんですよ、みたいな。まだ行ってないんですけど、これ収録の時なんか誘われて、なんかこう最近思うんですけど、行ける時に行けることを何でもやってしまおうみたいな、人生楽しんだもん勝ちだって思ってて、それでただそのドバイ帰って1日置いて群馬出張とか、その後翌週青森で、そして金沢行って、そしてすぐに大阪行って、翌日栃木っていう、なんかこのハードスケジュールすぎて気がめいりそうになってたんですね。だけどなんかこのね、舞台の宝物のお芝居も間に入るじゃないですか。すごい有名な、とある超トップの、超ビップの方にお芝居誘ったら、あーごめんねって言って、スケジュールバーって今こんな感じでこのよバーって入ってて、で普通だったらこのスケジュールだったら、すいません忙しくって行けないんですっていうようなスケジュールなんですよ。でも彼は行けるとすればこの日8時に札幌から羽田に着くんだけど、まだ芝居やってたら顔は出せますって書いてあったの。でも私ね、でその方も還暦になったばっかりで、めちゃめちゃ元気なんですよ。かっこいい方なんですけど、なんかね、やっぱ仕事ができるとか、やっぱりこうやって結果を残されてる人ってこういうことなんだって思って、で結局その後どうなったかっていうと、もともと東京に住んでる人ですからね、海外出張が1日ずれたんで、大阪だったら行けますって言って東京から大阪に来てくれるって、すごくないですか、みたいな。だからなんかこういろんなことをね、なんかやりたいうんぬんって言ってても、疲れるからしんどいからとか、自分をセーブしてることってあると思う。であんまり無理をしないでっていうのはすごく大事なことだけど、無理しなさすぎるとか、なんかちょっと制限しすぎるとか、どうせ無理だとか思いすぎるとか、なんなら挑戦全くしないとかってもったいないって思って、私スケジュールパツパツなんですね。でまあそんな中で、なんかこう、まあ、自分が楽しいと思えることや、その時しかできないことを、正直いつ死ぬか分かんないですからね。だからもしかしたらそれは明日やってくるかもしれない。だからこそ今経験できることをやっておきたいなって本当に思っています、みたいな感じですね。なんでそういうスケジュールになっております。舞台劇宝物、今私絶賛、営業活動中です。舞台劇宝物は私の宝物の小説をお芝居にしたものなんですけど、去年、一回試しでね、一回ちょっとどんな感じかなってやってみて、で本当小劇場で、多分5公演で350席埋まったんですよ。でもそれも一生懸命人誘って埋めたんですね。で、今年はちょっと場所広くなって、大阪も会場やったので、3倍なんですよ。1000超えてるんですよ、お席数。だからもうね、とっくに去年の数はもうあっという間に売れてるんですけど、それでもまださすがに3倍はって。だからやっぱり一つ一つ、一枚一枚お声かけて努力だなと思ってやってます。こういう時ってね、なんかじゃあ SNS 流しとけばとか、広告出せばいいじゃんみたいに思う方いると思うんですけど、私ね、こういう時って一人一人の声掛けだと思うんですよね。セールスってなんか人ってよほど不安じゃない限り、他人のやってることにそんなに興味持たないんですよ。自分が出した本や自分がやってるイベントはすごく興味があって人に来てくださいって言うけど、人に何か誘われた時に用事あるからなとか、よっぽどそれが自分の好きな芸術とか自分の好きなアーティスト以外であれば、わざわざ時間作るとかね、ましてお金を出すとかっていうと、 うん、ちょっと考えようかなぐらいなんですよ。もしくは報告見ただけでふーんふーんってふーんみたいな。でもそのふーんが何々さんどうですか、もしよかったら来てくださいって言われて、要はその他大勢からあなただけに変わった時ってやっぱりちょっと考える感覚って変わると思ってて、私それが根本的に何か人に何かを伝える基本だと思ってるんですね。もちろんそれは一気に何十万人の人には無理かもしれないけど、今回のお席1000なんですよ。ということは1000人ぐらいには声かけられるなと。でもそのうち半分しか来れなかったとしても1000人に声かけることを考えるとこれはできると思ったんですね。だから、ちょっと地道にやっていて、あのポツポツお席埋まってきてます。あのまだ1ヶ月あると思われるかもしれないんですけど、あの私はあのどうせやるならたくさんの人に見てもらいたいと思って、肩を凝りながらですね、目をしょぼしょぼさせながらDM を送り続けてるって感じなんですけどね。まあそれだけ誘えるってことはそれだけ内容に自信があるということの裏付けでありますので、お芝居って感性、直感を鍛えたりとかね、センスを鍛えたりとか、あと息遣いとかそういう体感をするっていうことで素晴らしいその経験値が得られるので、ダイレクトに訴求するものとは違うけれども、あの自分の人生に大きな影響を与えると思います。それがエンタメから学べるってすごく美味しいことじゃないですか。なんであのぜひ芝居劇宝物来ていただければ嬉しいなっていうふうに思います。今夜も番組に届いた皆さんからの質問にお答えします。そして今夜の気づきコーナーもやりましょう。ウィークエンドの始まりは和田博美の和田カフェ、どうぞ最後まで楽しんでってください。和田博美の和田カフェ、番組に届いたメッセージをご紹介します。ラジオネーム雨上がりのリリーさん。和田さん、はじめまして、雨上がりのリリーと申します。会社員をしていますが、どうしても子供の頃からの夢だった童話作家になりたく、週末は物語を書き溜めています。夢を実現させるために児童文学コンテストに応募しようと思い、いろいろな作家の方を調べていたら和田さんのことを知りました。和田さんはどのような経緯から絵本を出されたのでしょうか。あと和田さん、ビジネス書の方で絵本が本業ではないようですが、なぜ絵本を書こうと思われたのでしょうか。和田さんの作家としての活動が他には見ない方なので知りたくなってしまいメッセージをしました。本当はどうしたら童話作家になれるのかを知りたいですということですね。はい、雨明かりのリリーさん、ご質問ありがとうございます。質問が、いろいろあるのですが、絵本は、短いですよね。文章がすごく短くてすぐに読める、長文を読めない人にも届けられる、私は要点思考という考え方、なんかネガティブの中にも良かったを探せる考え方を、要点思考という言葉を使わずに表現できる、そして多くの人に届くものを作りたいと思って、で、まあ、あの絵本はいいんじゃないかなと思いました。それで、絵本の原作を見せて、10作ぐらい見せて、そこから選ばれたのが僕は小さくて白いの原案になりました。なんで私も書き溜めていたのは書き溜めてたんですけど、それをちゃんと見せるという行動をしたということがきっかけかなと思います。不思議ですね。あの時絵本が出てなかったら今やってる朗読もないし、教科書に載ることもなかったっていう、本当に不思議な運命ですね。よく考えてみたら、なんか絵本やりたいみたいなね、なんか絵本書こうみたいな感じで書いて、たまたまそれ見せて、たまたまそれが本になってって、よく考えたら今喋りながらすごい不思議だな、なんでできたんだろうみたいな感じではあるんですけど、それが今何百万人の小学1年生の子に届いて、で、教科書を見ても本当にトップページの小さいところにしか作家名書いてなくって、そのページには作家名書いてないから、目にした子は和田博美の名前を知るわけじゃないし、私の知名度がすごく上がるわけでもないんです。あと掲載料って数万円1年にもらうんですけど、何百万人の子供とかにね、すっても印税とかないし、 なんていうのかな、あの何のメリットがっていうと、もし有名になりたいとかお金が欲しいと思ってる方からしたらこれ何のメリットもないんですよ。それだけで言うと、ただ人の欠点ばっかり見たりとか自分の欠点見て落ち込んでしまう子どもたちがいたら、自分の良かったを探すっていうことをがそれからできたらいいなと思うし、そういうことに対して何らかのお手伝いができている、お役に立てていると思うことがお金や知名度よりも何よりもすごいことだと私は思っていて、だから今はそれがすごい幸せだなっていうふうに思います。でビジネス書が本業ではあるんですけど、そんなふうに間口を広げて自分の考えていることとか人のお役に立てるようなことを広げていきたいって思っていることが、この活動のつながりになっています。童話作家に雨上がりのリリーさんがなりたいということなんですが、まずは身近な人にその作品を読んでもらって率直な意見を聞くことをまずしないとドアは開きません。で、意見聞いてこれは商品化できるレベルのものなのか、例えば目新しいものなのかとか意見を聞いて、そこで改善をしていくっていうことですね。そしてその童話が一体どんな人の心に届いて、それどんなふうに展開していきたいのかっていう、その、書きたいとかなりたいではなくって、その先にあるゴールですね。その媒体を通して自分の考えていることや人のお役に立ったら嬉しいなって思うのがゴールなので、童話作家になりたいのはなぜなのか、どうしてなりたいのか、それを世に出すことによって雨上がりのリリーさんがどんなふうに人を幸せにできたり人の役に立てるのかっていうことが明確になっているっていうことが私はすごく大事だと思うんです。なんか綺麗なこと言ってるみたいですけど、でもそれは書きたいっていうことではなくって、読みたいっていうふうな気持ちや読んで変わったっていうふうにそこに届いた人のことを考えているってことですね。だから自分がこうしたいではなくって、届いた人がどうしたいのかっていうことの方がすごく大事だと思うから、そこを考えていくっていうのがすごく大事ではないかと思います。そして、読んでもらって、で、あ、これならすごいんじゃないって言われたら、もっと多くの人に読んでもらったりとかして賛否両論を受けながら、ちょっと書き直したりとかいろいろして、その上でコンテストに出したりしてはいかがでしょうか。その前にいろんな童話とかいろんな種類のものがあるので、たくさん読んで、すでに類似品が出てないかとか、そういうこともきちんと調べたりとかしたりした方がいいと思います。で、文を書く力みたいなものなんですけど、週末だけ書かれてるみたいですが、平日も毎日何かの文章、ブログとかノートとかでもいいんですけど、そういうところで、書く、もしくはノートにそういう童話を掲載アップして知らない人が読んでくれる場所を作ってみるとか、そうやってこう開けていかないと物事は動かないのかなっていうふうに思います。なのでノートとか登録してそこに、童話を書き溜めていってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。まずは行動ですね。そしてすぐにいい結果とかいい評価をもらえなかったとしても、そこからですよ。本当にやりたいんだったらそこから自分の腕を磨いていく。で、腕を磨くためには書き続けないといけないんですね。で、その書き続けるっていう作業が、大変なんですよ。で、童話はどれぐらいの分量のものか分かりませんが、結構もうちょっと長い文章とかを書けるように努力してみて、そこから短く変えるとかっていうのとかね、いろいろやってみてはいかがでしょうか。本気でなりたいものがあったら結果はどうであれいろんなことは挑戦された方がいいです。その時にドアを開けるのは自分ですから、人に見せるっていうかね、それをこう評価をもらう、堂々と、そこから何か一歩新しい光が見えてくるのかなっていうふうに思います。ぜひ頑張ってみてください。わらカフェ。ここからは気づきのコーナーです。いろんな賛否両論あるかもしれないんですが、私無類の 動物好きでして、まあ、この地球っていう、なんかちょっと変な話してるな和田博美って思うかもしれない、この地球がとかって言った瞬間なんか変と思ったけど、なんかこう人間だけじゃなくってそこには生息する生き物がいるんですけど、やっぱり最近の人間の行動がね、なんかもう本当にもののけ姫が起こるぞみたいな、そういう感じがあって、私ちょっと胸を痛めてる話なんですよね。皆さんこれどう思うんかな。なんか福島県の吾妻山百名山のね、もうすごい今、メガソーラーですね、もう太陽光発電みたいなので、もう山が全部削られててむき出しになってて、景観がもうなんか損なわれて、まあ、皆さん福島の方は辛いでしょうね、いろいろ思われてますよね。これが、東京ドーム13個差の広さに約60ヘクタール約10万5000枚の太陽光パネルが設置されて、来年2月に完成予定。どうなるのかって、まあ、電気はいっぱいあると思うんですが、これ日本の企業がやってるかどうかもちょっと怪しいところではあるんですけれども、まあ、その省エネとかエコっていうこともあるし、いやこれは必要なんだっておっしゃる方もいらっしゃると思いますが、これってソーラーパネルってゴミになって破棄するのもすごい大変だったりするようなもので、そこの緑がそこで一切生えなくなってしまって、結局植物がなくなるわけですから、 CO2 をねもっともっと増えちゃったりとかするし、なんせ私の大好きな動物ちゃんたちがですね、住んでた家をね追われたっていうのがもう涙が出そうなぐらい辛いんです。なんか辛いんです。その下に埋まってたセミちゃんとかが出てきても、7年埋まってやっと出てきても、そう太陽パネルになってて木がない、死ぬみたいなのとかね、もうそしたら夏の風情で、結局虫が生まれないってことは虫を食べてたものもそこにやってこなくなるから、生態系っていうのはガタガタ崩れちゃうと思うんですよね。だからなんかこういうのってね、声を大にしてやっぱり政治とかそういうことなんか知らないとかね、なんかそれは自分の土地じゃないとかじゃなくって、これは要は対岸の火事ではなく、同じ土地に住んでいる私たち日本人のその大事な景観がどうなっていくかとか、これが一つ許されたらまた今度の山ここの山ってなったりとかした時に土砂崩れになったりとかね、雪が雪崩で落ちてきたりとか、まあいろんなことが起こるかもしれないと思うと、なんかちょっと心を痛めております。だから大事なことってそこでお金儲けをするとか経済っていうよりも、そこで住んでた人がねそれを見て心が安らいだり幸せだなと思ったりするっていうことの方がもっともっともっともっと何倍も大事だと思うんですけど、いかがでしょうかみたいなね。こんな風に変わっちゃうのはちょっと辛いので、私はちょっとこれは反対をしていきたいなっていう風に思ってます。そういうことをちょっとみんなで問題視するっていうのはとっても大事で、これは私の意見だから、これ聞いてる方が聞いたら複雑になるかもしれないので、それぞれの言い分はあると思うんですが、なんせ私は動物が好きなんです。だからそこにいた子たちが山に降りてきて殺されるっていうのもやっぱり辛いし、なんか悲しいなって思う。これを今から言っても変えられないかもしれないけれども、と一番最後に困るのは人間なんですね。人間なんですよ、食べ物なくなるとかね。だからそういうことをみんなで考えていくっていうかね、要はおかしいなって思うことには声を上げていくっていうことがやっぱり大事じゃないかなって思ってます。みんなで動物たちとも一緒に共存できる世の中を作っていければいいなって私は思ってます。皆さんはどう思われるでしょうか。
わらカフェ、
和田博美の和田カフェ、そろそろエンディングのお時間です。毎度毎度のお知らせになりますが、調節宝物舞台劇になっております。東京ですね、6月27、28、29、30、大阪7月5、6、7ですね。6月30日14時、7月7日14時で、あとは19時ですね。19時に来たらスタートしてますからね、皆さん18時半には来なきゃいけないし、14時に来たらスタートしてるから13時半には来なきゃいけないんですが、 頑張っております。なんかいいきっかけだな、よかったなって、挑戦してよかったなってすごく思いますね。やっぱりこんな大きな箱をと思った時に身震いしましたけど、やっぱり人間ってちょっと自分が無理しなきゃいけないなって思うことに挑戦しないと努力しないですよ。この程度だったらできると思ったりとか、これぐらいだったらできると思ってることやってたら今までと同じ方法でいいんですもん。本当努力しない。だけど今までの方法ではダメだっていうぐらいの挑戦に押しちゃうと、やっぱり違う努力をする。でその違う努力とか創意工夫が生まれた時に、なんかね、成長するんだなって思います。だから私今回今まだ満席になってなくて、苦労してますけど、指くわえてなんか満席になったらいいななんて感じではありません。絶対最後まで1枚ずつでも伝えていこうと思っています。それがまあ私が自分が大きくなれる自分の経験のチャンスだなというふうに思ってます。で、中身はね、皆さん、お芝居って何みたいな感じになると思うんですが、よくほらなぜ成功者アートが好きなのかみたいなテーマってよくあるじゃないですか。一流の人はアート見るのかみたいな。で今回やっぱり誘ってて、企業のトップの方とかって、お芝居すぐ行きますみたいな、早いです。やっぱりアートとか見られてる方って芝居に対する理解、芸術っていうものに対する理解が深いんですよね。だから本当に忙しいだろうなって思う人の方が返事が早いって、どうしてだろうと思ったら、これアートだからだと思って、でやっぱり、これならお金儲けできますよとか、これなら成功できますよってい う、こう速求の高いものだったら、こんだけ投資したらこんだけ元に戻ってくると思うけど、お芝居だったらこんだけ投資したらこんだけ元に戻ってくるって思わないし、ましてや不安でもなければ面倒くさいですよね。だけどそのどんなものか分かんないけど、芸術は好きだから、芝居は好きだから、だから声かけられたらちょっと、見ておきたいっていう感じ、これすごい大事ですよ。本当になんか私のお芝居に限らずね、こういう芸術的なことってなんか自分で模索しなきゃいけないんですよ。なんか染み込ませて、なんか自分の中で言語化させて熟成させる時間みたいな。でも何回もいろんなお芝居とかこういうの見てると、やっぱり言葉とか自分の生き方とかが変わってきたりとかしますので、じわじわ聞いてきますね。なんでこのじわじわ感をね、なんか多くの方に体験していただければなっていうふうに思ってます。和田博美ウェブサイトの方から宝物の公式ウェブがありますので、ぜひそちらから見てチケットご購入していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。さてさて、和田博美の和田カフェ、今夜はこの辺りで閉店です。皆さん今週1週間本当にお疲れ様でした。そしてね、まだお仕事中の方、引き続き週末もね頑張ってください。私も週末仕事をよくしているので一緒ですよ。それから来週もまた素敵な1週間になりますように。お相手は和田博美でした。